から今どこに住んでおられるかっていうのとお願いします。
岡野武子です。それから今住んでるところアドレス全部言うんですか？
今どこの町に住んでて、まあ、
サノゼカリフォルニアに住んでおります。
どれくらい住んでるんです？長い間住んでるんですか？だいぶ
サンフランシスコに長く住んでおりました。13年前にここにムーブしてきました。
今はこの
藤田、今は現在はあの藤田は住んでおります。
それで、藤沢にはもう何年いられるんですか？
13年。
どうですここは？ここは気持ち暮らしやすいですか？
そうですね、まあ、皆さん、まあ、シニアばっかしの集まりですからね、まあ、いいですよ。日本人の人もいいし、それから日本人町が近いんですから、とてもいいとこです。
で、あれですか、じゃあその戦前の話、どこで生まれたかとか、どこで生まれてどういうふうにまあ育って、それで戦前の話からいいですか？最初
こっち、私生まれたのはあの今は芦屋って言っておりますけど、あの頃は向こう軍、あの兵庫県向こう軍青銅村で、今はもう芦屋市の中に入っております。
お嬢様ですね、そしたら芦屋ってすごい高級な
ところ。まあ今は 戦後はね、えらい有名になってしまったけど、昔はあの静かな、まあ、別荘地みたいな、うちは違いますけど、まあ、近所静かなところでした。でも父の仕事の関係でね、あの転勤で、私たちも家族みんなよくあの
引っ越しし
ましたよ。それからで岡山、それから四国、徳島などにもいたことがあります。神戸にも。それで終戦前にあの広島へムーブしました。そしてあの広島で原爆に遭ったわけです。
どんな感じだったんですか、その時は？終戦前に広島へムーブして、その原爆の前の話覚えてます？
いえ、ちょっと半年、1年ぐらい前にあの神戸から広島へ移りました。そして東洋工業に勤めておりました。で東洋工業に勤めて、それから今度原爆にあって、私の父はあの原爆にあたって、ちょうど駅の近くにオフィスがあったもんですからね、探したんですけど、どうしても見つからなくて、行方不明のままでね、さあもう20年近く分からなかったんですよ。そしたらあの死亡のあのレコードがね、あの20年ぐらい経ってからあの警察の地下室から探されて、その中から私の父の名前も出てきまして、それで、あ、本当に亡くなってたんだっていうことが分かりました。
どこで亡くなったかは分からない。
それまではまあどっかでまあ生きてるのか知らん言って、あちこち探しましたよね、当時はね。
じゃあその日はどこにおられたんですか、ご自身は？
その日はね、ちょうど私はちょっとこの皮膚のとつらぼうでね、ダクテ通ってたんですよ。で、そのダクテは原子爆弾のドームがありますでしょ。すぐ隣にね、性皮膚科の確か声優だダクターがありましたの。そこへ行ってたんですよ。でその日はあんまり暑かったからね、どうしようか、会社先にまっすぐ行こうか、それともダクターの方行こうか思って迷ってたんですよ。それでぐずぐずしてたもんですからね、そのうちに原爆になってね、命拾いしましたの。で私の父はいつももう10時頃に出かけるんですけどね、その日に限って夜ずっと働いてる人がいるから気の毒だから、自分は今日は早く行って交代してあげなきゃ言うて行って命を落として、私はうちでぐずぐずしてたおかげで命拾いをして
運命ってすごいですよね。
Yeah.
それでじゃあお家はどこ、お家はもう広島の郊外だったんですか？
の駅からあまり遠くなかったんです。だからその晩に火事になってずっと燃えてきてね、ほんとハーフブラックぐらいのところまで火が来ましたよね。でもうダメだろうか、逃げなきゃいけないだろうか言ってからにしてて、でうちも半分潰れてしまったから、その何で私の母も怪我をして、で祖母はもう年でしたからね、縁側に出てたのが吹っ飛ばされて奥の部屋まで何してましたけどね。
じゃあお家では大丈夫だったんですか、ご自身は？
まあその時は家は、まあ、屋根が潰れたり、それから壁なんかもちろん落ちてしまって、私はキッチンの方でぐずぐずしてたもんですからね、そのちょうど影になってたから、まあなんとか
大丈夫だった。どんな感じだったんですか？
どんな感じ言うて、もう一瞬のことだからね、頃だったら皆さんがそう思われたと思いますよ。自分の上を落ちてきたか知らんっていう感じがしてね。で広島は割り方空襲いうのがなかったんですよね。呉とか光交渉の方へ爆撃があってもね、広島は割り方時々焼夷弾が落ちるぐらいでね。ところが来たら一番大きなのが来て、
びっくりし、やっぱり何が起こったか分かんなかった。
いや、
その時何歳だったんですか？
ん、
その時何歳でした？
19か20歳だったと思いますよ。20歳。
でその後に、その日はどうでした？その後原爆の起こった後。
原爆の後ですか。まあ父は亡くなるし、
いやその日でも、その日覚えてる、現場
のその日がもう考えてる暇なかったですよね。なんかもうあそこに収容所ができてるいたら、そっち探しに行き、 こっちに収容所があるらしいでまたそっちへ走り歩くいうようなんでね。
その日ですか？
その日
一人で。
そうです。弟は東京に学校行ってましたし、姉は結婚して出て行って、まあ、わりかと元気なのは私ってぐらいでね。
お母さんは？
いや、母はもう怪我してからね。
あ、お家でですか？
うちで。
どういう怪我をされた？
屋根が壊れた、屋根っていうか天井が落ちてきて、この切ったり、それからガラスがあちこちに入ってね。でまあ まあ無我夢中言うたらあのことなんでしょうね。それで探しに行くのに、あの
同じ日ですか、その日に探しにも行
かない、いやもうその日から探さなきゃね。そして道を歩いてても死骸はそこらにゴロゴロ転がってるしね。もう ああなったら怖いとかなんとかいうような感じはなかったですよね。ただもう夢中で歩いてるっていう感じでね。で乗り物はない、電車もあのもちろん、ま、広島の街が全部やられてるんですからね。どこへ探しに行くよでも歩いていくより他仕方がなかったですよね。それからいつまでもそうしているわけにいかないから、私もまた仕事に帰って、まあ
何日間ぐらい探したんです、ん何日間ぐらい探したんです、お父さんを
探すの。まあ随分長く探しましたよ。
毎日
さあね、何日言われてももう今毎日毎日歩いて出かけてましたからね。
どういうふうに探されたんですか。
そのうちにあの私の弟も東京から帰ってきてくれたからね。で二人であっち、まあ今度は二人になったから二人で探し歩いてね。でそれから
どういうふうに探したんですか、どこへ行って。
それはあの収容所ができてましたよね、あの学校とか役場とか、それからあの市内でなくて市外の方へね。市内も初めあったところは探して、もう市内は足の踏み場もないようなとこでしたからね、あの当時は。だから廿日市だとか、もうエニウェイ郊外の方まで探しに出ましたよね。
収容所っていうのはその野戦病院みたいな感じ、
まあ役場とかそのちょっと広い場所とかいうたところへもうみんなこう並んで寝てましたよね。
並んで、
そんな病院なんていうものがなかったですからね。もう
どんな感じで並んで寝てるっていうの
は、まあ生きてて地獄を見たっていう感じですよね。
それを一人一人見ながら、
いえ、
それともお父さんも呼びながらですか、それとも、
いや、こう寝てる人の顔をこうしてみて歩くようなもんですよね。
でも皆さんも結構焼かれ、
いや、そしてあの道をあの当時向こうからずっと歩いてくる子供とか中学生なんか見たら、あの人なんでこんなボロを着て歩いてるんだろうか思ったら、この皮が皮膚が全部こう落ちてね、それに夏だから汗とゴミとでね、もう本当ボロを着てるっていう感じ。それみんな皮膚なんですよね、焼けて
皮膚がもうボロー
って、いやトローンとして、
でも真っ黒に焼けてる。
いや、そしてあのこのハットをかぶったりしてたら、ちょうどこういうふうにして線がついて下が焼けて、かぶってたところだけが毛が生えてるっていう感じ。もう目でも細くなって、口でもね腫れて、ああいう感じでしたね。
そういう人を見ながら、
いや、
そういうのやっぱしん、そういうの見て、もうじゃあ肉が見えるんですか、その下に肉っていうか、
もうゴミとホコリとでね、ほんとボロをまとってるっていう感じでしたよね。
でそういうで野戦病、そういう収容所でもどんな感じ、収容所ではどういう、もう半分亡くなりかけてる人とかも、
いや、でも戦争いうものがまあむごいもんだって思いましたよね。まあその年齢的に二十歳かそこらだったから余計ひどく感じたのか、戦争を言ったら本当にむごいなと思ってからね。
その時にあのお父さんを探してる時にもう諦めかけ、半分諦めかけて半分やっぱ希望を、
希望だなんて、本当どう言ったらいいんかな、人間のせ命っていうものが虚しいもんだっていうような感じ、一緒にして大勢の人が亡くなってね。
それでやっぱその探している中でも本当にもう毎日のように必死っていうか、
いや、
うん、大体それはもう見つからないんじゃないかと思い始めたのはいつぐらいですね。
まあ本当に戦争なんか戦争すると本当むごいですよね。
で、その2、3ヶ月後にその警察などで見つかった、うん、その2、3ヶ月後にその紙が見つかった、2、3ヶ月後に警察の下で見つかったって言ってましたよね、さっき。
お、あの死亡通知ですか、うん、あれはもう10年オーバーしてましたよ。20年近かったと思う。あの地下室のどっか隅の方に置かれてたらしいんですよね。
誰がそれをしたんですか、死亡通知。
いや、
誰が書いたんですか、それは。
それはやっぱしあの警察っていうか、誰が書いたのか、警察のあの地下室に眠ってたっていうの、もう私がこちらへ来てから、あの弟が手紙で手紙を起こして、お父さんやっぱ死んでたって言ってから、ね、名前が出たって言ってから、ね、
どこでお亡くなりになられたんですか。
それはあの新聞で発表になったらしい。新聞かなんかで発表になったの、あの広島 の, あの友達 が見てからに、ね、あなたのお父さんでないですか言って、名前が出てるけどそうじゃないか言って、あの姉か弟のところへ通知があったらしいんですよね。それでそのカピー、名前のカピーをもらって、そして確認したわけです。
で、それ以外に他に分かったことはあるんですか、どこで亡くなられたとか、いつ亡くなられたとか。
うん、それは私はまあ亡くなった言うだけでね。あの頃はもう一人二人でない大勢が亡くなったんですからね。洋服にみんな名前をつけてる、それを記録するっていうだけの話ですよね。ダクターが見るわけじゃなし、警察言ったって、その頃は警察がなんじゃないから、軍隊もあのもう混乱状態でしたからね。
その時その死亡通知が見つかった時はどう思われました。死亡通知が見つかった時にはどういう、
もうそれは私が知ったのはもう随分経ってからの話ですからね。ああやっぱしお父さんなく、あんなに探して見つからなかったのはもう亡くなってたんだなっていうような感じでね、もう諦めっていうか、
それであのその時お葬式とかされて、お葬式とかはされたんですか。じゃあ
いや、亡くなお葬式ですか。お葬式っていうかもう死体のないお葬式ですよね。
それは被爆後1ヶ月ぐらいです
か。いや、家族だけね。でもその頃はもう住む家がもう天井屋根が飛んでるんですから、雨が降れば雨が漏るで、私たち兄弟でからね、あの屋根拭きをしたり壁を塗ったり大活躍しました。
大変ですね。そしたら、じゃあそれで、じゃあその後に今ずっと広島にまだおられて、
いえ、
それでどう、それでまた仕事に戻られたんですか、いずれは。いずれは仕事に戻られた。
イエス。
どんな感じでした、その時は。もう
まあ私一人じゃない、まあ他の人たちもみんなそれぞれの被害は被っておられましたしね。ただあの時に思ったのは、子供が、小さい子供たちが両親亡くして うろうろしてるのをよく見てね、あ、私たち大人になってるんだから、ここまで育ててもらったんだから、まあラッキーだったなぁ思ってね。で、両親が亡くなって、まあ、父が亡くなったいうことは私たち家族にとって大きな痛手だったけど、母が生きていてくれたから、まあ、それでも、まあ、ありがたいところだと思ってましたよね。
そうですよね。じゃあその被爆のその孤児がいっぱいうろうろしたんですか。
いや、
そういう道とかで、
そう、たくさんの子供たちがね、孤児になった子もたくさんいただろうと思いますよね、両親を亡くしてね。
でみんなも
だからそのことを思い、私たちは何とかして生きていくだけ、生きてはいけるだろうっていう感じでしたよね。だからまあラッキーな方だったと思ってましたよね。
で皆さんの孤児、物乞いとかしてる子供がいるわけです、
うん、まああの当時は大なり小なり皆さんが被害を被ってますからね。で広島だけでない、東京にしたってどこにしたって、ね、
そうですよね。そっか。でその時に、広島でじゃあお仕事に戻られて、うん、そういうのは結構後遺症とか皆さんよくあるって言われるじゃないですか。皆さん被爆後遺症とかいろいろ悩まれたとかいう方がいらっしゃるんですけども、そういうことはなかった。
まあ、どうでしょうね。もう忘れてしまったことが多いから。
これでじゃあ働き始めてまた戻って。
そしたらもう、まあ、いつまでもそうメソメソしてるわけにはいきませんからね。仕事に戻って。まあ、なんですよね、平然にか平自然に帰るっていうか。
それでどこで働いて、どうやってアメリカに、それでアメリカに来られたのは、
ん
それでアメリカに来られたの
は、アメリカに来たのは私が結婚した相手が2世だったんですよ。こちらで生まれて日本へ帰って、ハイスクールの時代に帰ったんだろうと思います。そして結婚してこっちへ来て。
どこでお知り合いになられたんですか。
会社で、同じ会社におりましたから。
で恋愛結婚当時は結構珍しいんですよね、恋愛結婚っていうのは恋愛結婚で、じゃあそれで向こうから
で、まあ、こちらへ子供が、あの時はツーナハーフの時にね、長男連れてこっちへ来ました。
アメリカへ来たかったんですか、ご自身は。
アメリカ行きたいとかそんなことはあんまり思ってなかったですよね。サムの人は憧れてアメリカっていいとこだなっていうように、私はまあ主人がこちらへ来てたから私も来たっていう。
でもそのやっぱアメリカに対してその、
だけど日本だって日本にはいいところたくさん、日本のいいところもありますからね。私が生まれて育ったところなんだから。終戦後言ったらひどい生活だったですよね、みんな食糧難とかいろいろあって。でもそれはみんなだから、私一人が苦労してるんでない、だからそれはそれで受け入れることができましたよね。
じゃあその時その元そのまあお父さんを奪ったアメリカとかそういうふうには、元敵国のアメリカだったわけじゃないですかね。
いや、
元ね、その鬼畜米とか言われたり、ね、そういうところへ行くっていうのに、なんか
家族の反対とか、ね、違和感はたくさんありますよね。校長も違うし、
文化も違うし、
でもまあまあ住めば都ですか
最初にどこに来られたんですか。最初にどこに来られたんですか。どの場所に。
サンフランシスコに 来て、でずっとサンフランシスコでいました。
どういうお仕事、最初はどういう、
最初はもう英語もわから、今でも同じことですけど、英語はわからない、西も東もわからない、子供はなんだから小さげ、ツーナハフで連れてきてましたからね、いろいろ本当ありましたけど、あの一番初め、まあ、私は要塞することができたから、あの初めは何も知らないから、お友達に連れて行っていただいてね、あのハウスウォーク、ハウスウォークも しばらくしたけど、あれは体がちょっときつかったよね。今度は洋裁で、あのファクトリーで働いて洋服縫って、でそれから、まあ、その洋服作るのはいいけど、やっぱしああいうものはシーズンオフがあるから、仕事があったりなかったりする時期がありますが、これじゃ困るからと思って、あの2世のお友達が、あのキーパンチ習ったら、あれならイングリッシュが分かる、そんなに何しなくてもあんたできるよ言ってからね、それでその学校へ行って、それであのバンクの仕事が取れて、それでそこからずっと、あの入ったらそこでまた連れにしてくれますから、ね、でまあエブリスがラッキーだったんですよね。
それでそのまま、じゃあ今ではあの、それでそのままじゃあ学校入って、そのままあの洋裁も教えるようになった。
教えるなんていうようなことはできないですけどね、まあ自分のものを縫ったり子供のものを作ったりしてやってましたけどね。
アメリカではこういう話とかあんまりされない、そういうアメリカについて、アメリカではこういうこと、広島とか、ああいう、そういう質問とかされないんですか？
そうですね、まあ、時には若い人たちがね、あの一度オフィスでね、あの今日はプロハーバーの日だから、じゃ結構ユベラバイエンだってキャンデー言って言ったんですよね、若い方だったのね。私が What for? って言ったら、ポロハーバーの日だっていう。だから私が大抵の時は黙ってるけど、その時には You know ポロハーバー、日本は確かにポロハーバーに攻撃したけど、民間人をやったんじゃない、って戦争だからね、軍隊で早くやったか遅くやったか、これはまあ私らのしなんじゃないけど、だけどあんたたちは何したの、原爆落としたじゃないか。
なんて言いましたか、
言い返したことがありますよね。
そうですよね。でアメリカでやっぱそういうこと言うと結構結構嫌な目されますかね。
でもまあ、その頃になったらこっちもだいぶ度胸がついてきてるから、あんたはそんなこと言うことないでしょうって、まだ生まれてなかったはずじゃ。結構平塚口叩いてからね、応戦してましたよ。
そうですよね。で今あのこういう実際そういうものを見て、あのでお母さんとかは、あの皆さん他にその後遺症っていうか被爆後遺症でみんないろんな病気になられた方いらっしゃるんですか？そういうことは大事、お家族の方には影響なかったんですか？
そうですね、まあ何か病気したりした時には、おお原爆に当たってるんだから何かが出るかなというような気持ちは初めありましたよね。だけどもう年を取ってきたら原爆に当たってなくても病気が出ますよね、みんな。だから別にそのことに対していろいろ思うことはないんですけどね、まず幸いに割り方に無事に過ごしてきたっていうか、ね、
そうですよね。で、あのご自身は今その 世界にいろんな核があるじゃないですか。何万発、何万発という核があるじゃないですか。今世界にイランとかイラクとかで、そういうのを見て、まあ、アメリカもそうなんですけれども、そういうのを見てどう思われます？その実際そういうものを唯一経験しやした数少ない人々の中の一人として。
だけどね、それはもうどういうんですかね、一番苦労するのはやっぱり人、あのバラムの人たち、国民ですからね。上の人たちの何は、まあ何とも言えませんよね。私なんか
難しいですよね。
いや、ニュースを聞いてて、聞いてるぐらいのことでね、まあ気の毒だな。あんなに逃げ惑ってからね、まあボンボンやられてるのは本当気の毒だと思いますよね。
今その、今ほらに、今日本に広島行く時とかはそういう、あ、資料館とか行かれたことあります？広島 の、 あの資料館ってあるじゃないですか、広島のミュセオ、ミュージアムとか行ったことある
？私は一度行ったんです。もう2回目はよう行かなかったね
行った時はどう思いました？
初めて行った時には辛かった
辛い、どういう意味で辛い？思いにくい、やっぱり思い出しに、思い出す、やっぱ思い出したくないことが、あの、やっぱりいっぱいありますよね、そういうところに、ね、でそういう記憶っていうのはどうやって、あの、我々を受け継いでいったらいいんでしょうか。今そういう記憶があるじゃないですか、皆さんの。ですごい重い、あの、そういうやっぱ思いづらいもんっていうのは夢とかに出たりとか、
そういう、まあ正直言って思い出したくないっていう感じ、ね、
で思い出したくないものとかが、
yeah.
やっぱりあのたまにガッと持ってきたりとかすることはあります。やっぱ広島とか行ったりすると、でそういう、やっぱそういう記憶とかを、あの、我々はそういうのも分からないものはどうやってそういうのを引き継いでいったらいいんでしょうか。今ほら、二度と過ちを二度と犯しませんって言われますよね、皆さん。でもなかなか私たちには絶対そういうのが分からない、それ見なくちゃ絶対分からないと思うし、僕、私もいろいろお話を聞いてるんですね、もう5年間ほどいろんな方の話を。で、あの、皆さんすごい辛い思いをされてても、すごい、あの、お話をしてくるんですけれども、もちろんそのことに感謝してるんですけども、同時にすごくどんだけ頑張ってもわからない自分がいるんですね。それは、それでのものっていうのはやっぱり経験しないとわからないし、その戦争の背の字も知らない、私の世代なんかにわかるわけがないんですよね。そこをどうやって、どうしたら、どうしてその次の世代までとの二度対待ち起こさないように、
まあ、あの、今でも戦争は続いてますものね、あっちこっちで。
なんでそうなってしまうんですかね。なんでそうなってしまうんですかね。なんでそうなってしまうんですかね。あんだけ過ちを起こしたのに。
でもこれは、あの、体験しなかったらわからないことでないかしら思うよね。 私は長すぎるんじゃないでしょうか。
いや、いいです、いいです、いいです。時間はいいです。じゃあ、ちゃんとゆっくりあのお話ししていただきたいし、こういうのをチャンスと思っていただいて。
いや、私もあの思い出したくないっていう感じがたくさんありますよね、感情的に。でももっと不幸な人がたくさんいるんですから、私自身はまだラッキーだった、二十歳になってたんだから。あんな小さい子供が親を亡くしてどこも行き場がない子、あんな子は気の毒だなぁ思っていつも思ってましたよね。だからまああんまり戦争なんてない方がいいですよね。あのどういうんです、神経が麻痺してるっていうんでしょうか。そこらに、ね、あの原子爆弾に当たってこうただれて死体が転がってる、その中は今なら怖くて歩けないようだけど、その時は何ともなしにとっとっとっと歩いてましたよね。あの原子爆弾のあとね、その死骸なんか片付ける言ったって片付ける人もいないんだから。だから私の父を探すのにからにそこらの死骸を起こしてみて、自分も平気で歩いてましたよね。もう一人じゃない、もう近所近辺の人がみんなそうだったんですし、仕事場でも随分大勢の人があの出張いうかちょっと用事で市内へ出て行った人がそこで被爆されて亡くなったり、帰ってきたらもうボロボロになって帰ってきたりね、ああいう人たくさん見てたら本当神経が麻痺してたのかしら。
でも全然もう感じる、
いや辛いとか悲しいとかいうようなこう感覚がなくなったみたいだったよ。ちょうど年齢的にもまだ若かったしからそう思ったのかどうか知らないけど。
そうですよね、そうです。皆さんやっぱそういうものをつい心の中にしまい込んでしまって、後にすごい当たってからあの少しずつ分かっていくって、やっぱ今でもそういうなんかたまにそう思い起こしたりとか。
もうなんですね、原子爆弾なんかそんなに落としてもらいたくないですよね。もういいですか。
ご自身にとってね、あの原爆とは、あの、お医者の人生にとって原爆とはどういうものですか。原爆とは何ですか。
原爆症。
原爆とは何ですか。
原子爆弾、
うん、だからあのご自身にとって、
私にとって、
うん、原爆とはどういうものですか。何ですか、ご自身の人生にとって。
だと不幸なことですよ。
どう思われます？不幸なこと。
まあそれでもやっぱしそれよりも強いもの、それよりも強いものができてくるんですから。私たちが受けた原子爆弾なんてまだ。 小さいものだったのかもわからないし、今だったらもっと力のあるものができてるでしょうからね。
怖いですよね。それでご自身にとってやっぱ不幸なもの、何か自分の人生を変えたもの、完全に変えてしまったものっていう感じですか。
だからできるだけ、まあ、あの原子爆弾の思い出だとかやなんとかいうようなところへ私は今までずっと出ていかなかったですよ。だからあの原爆手帳をもらうとかなんとかいうのでも私は最近もらってるんですよ、5年ほど前に。それまで自分でそれをもらおうとも思わなかったですよね。
そういうやっぱそういう思い出も思い出したくなかった。
いや、みんなに勧められてももういいの言ってから、ね、
でも撮ったのはやっぱりどうして最近撮られたんですか。
だから広島のお友達が私らが生きてる間よ、証人になってあげられるんだから言うてからね、もう随分勧められてね。
やっぱそういうこういうあの例えば今日とかも今日このようにあのお話ししていただいて、すごいあの多分難しいことをお話ししていただいてると思うんですけれども、で多分私には想像のつかないあの難しいところだと思うんですけど、例えばでもそれを、まあ、あの今日あのお答えしてくださった。
でもね、私はいつも自分の中で思いましたよね。まあ大人になりきってなかったっていうか、それにしても二十歳になってた、それはとってもありがたいことだったと思いますよ。あんな小さい子供がね、親も亡くし、どこ行っていいかわからない、みなしごになった子がたくさんいるんですから、私はまだ母が生きててくれた、それだけでも感謝しなきゃいけないなと思ってからね、思いましたよね。
教科の方なんかがすごい小さい時で、あまりのその経験をどうしていいかわからなくて、いまだにやっぱ悪夢とか見られるとかね。
いや、だから私にとって父を亡くしたということは大きな不幸だったですけどね。だけど大きな目で見たら、ここまであの育ててくれてたんだから、だからあの小さい子供が親を亡くしたことを思えばね、私は幸せだったんだと思いましたよね。
小さい子供とかが亡くした時にやっぱどうしていいか分からないですもんね、皆さん。ちっちゃい子供、それで今になって、うん、今になってやっとそういうことを、
いや、
うん、でも19歳20歳だったらばある程度その少しはあの分析できるというか受け止めれるっていうのか、ある程度何か分かったっていう感じですよね。これこういうやっぱ記憶っていうのはやっぱ残しておくべきだと思います。今度お子さんとかにこういうお話はされました？
私よく分からなかった。
お子さんとかにこういう話をされました？
そうですね、あんまりしませんね。
したことあります？
いや、したことはある。
お孫さんにも、お孫さんもいらっしゃる？
孫はいますけどね、うん、まあそういう話はあんまりしませんね。
いずれやっぱするべきだと思います？
まあ原爆に当たったっていうことは まあ、息子たちは知ってますけどね。だけどそれを深刻ぶっていつもいつも話をして聞かせるいうようなことは私していませんよね。
でもこういうような形ですごいそういう実際見たものとか詳しくはっきり言うことはしたことはない。いずれそういうのをしたいとするべきだと思います。いずれそういうことはするべきっていうかそういうことは知ってほしいですか、お孫さんとかに。
知ってほしいと、まあ、子供らと話してる時には時々それ話が出ますよね。だけどまあタイムが経ってるっていうかだんだんに薄れてくるっていうか、まあ自分ではもうよく覚えてますよ
やっぱ全然薄れてない自分の中では。
そしてまあ鈍感なのかな、そのくらいのことよね。私が臆病なのかもわからない。できるだけ触れないように自分でそう思ってきたのかもわからないです。
でもその自分の中ではやっぱ薄れてはいないし、くっきりとやっぱ鮮明に焼き付いてるっていう感じですか。でそういうのやっぱりそういうのをちょこちょこと出していくっていうのはよくみんなに大変ですよね、すごく、うん、それをどうして出していくかっていうのね。
だからまあ今のところは原爆に当たって私は父を失った、それはまあ大きな不幸ではあったけど、反面またもっとかわいそうな人はいっぱいいるんだと思ったらね、20歳にまで両親がいて平和に暮らさせてもらったのはありがたいことだったと思いますよね。あんな小さい子供が路頭に迷うかと思ったらね。
それありますよねそっか。それじゃあもうめつめつばっかりせずにやっぱ前に進まなきゃいけないという、
yeah.
でも同時になんかその忘れされない、
思い出したり忘れたりでね、
何かがあるって、
yeah.
やっぱお孫さんとかにそういう記念館とかに行ってほしいですか、ミュージアムとか行ってみてほしい。
孫にはそんな話はあんまりしませんね
でもそういうの見てほしいですか、広島とか長崎に行って
見てほしい。まあ見てほしいとも思わないし、子供たちは子供たちのまた行くても行く道がありますしね。
でもそういう記憶って大事じゃないですか、そういうことをしなかったらまた同じ過ちを起こしてしまう可能性はないんでしょうかね。だからどうやってそれを止めるかって難しいですよね、同じ過ちを。
そうですよね、
歴史を繰り返す。
そしてこれが日本でないアメリカで住んでるんですからね、まあ、私が自分の来る記憶にあるのに、あの時一度だけですよね、原子爆弾じゃなしに、ね、ハワイの何をポロハーバーを何したと記念だから、タケコ何か買ってきなさい、どうとかこうとか言って私がやり合ったオフィスでやり合った、まあそれが一度ぐらいですよね。ここはアメリカなんだっていう私の頭がありますからね。でどういうふうな記憶があったか言って白人 あのスーパーバイザーなんかが聞いても、わお、This is theUnited States, in the United States, so that's why I want to say that, 言うてから。
そっかそっか。 なんか最後にあります一言なんか他に言いたいことあります？でもこういう話はぜひぜひもっとしていただきたいと思うし、
でもこれみんな言わないでください
大丈夫です。これは別にこのままその、あの歴史の資料の一部としてそういう記念館っていう場所に収めて、もしその将来ですね、だからこれ来たかったら
それをそのどういうんですかね、こういうことを言ったら個人では大きなことです。私自身にとっては父を亡くしたいことは大きなことでしたよね。だけどもっと小さい子が両親亡くしてることも思ったらね、まあそう文句言ったもんじゃないと思ってね、自分でいつもそう思いましたよね。まあどうにかやっていける年までに成長してたっていう、何があるかな、あんな3つ4つの子供が親を失ってね、あの子と思ったら、まあ母だけでも生きてたのが、それはありがたかったなと思ってからに、
ね、ちょっと写真だけいいですか？
おお、
これだけじゃちょっとマス記念に、
もうあんまり近いところで写さんといてくださいよ。
綺麗に綺麗に照明があるから大丈夫です。すいません、すいません遅い中、あのこの富士タワーの何階に住んでおられるんですか？5階ですか？富士タワー
6階、私は6階にいます。
これは政府のどういう意味ですか？政府がやってるんですか？これ今は
のこれはね、あの本当は仏教界やらその宗教の人連盟の人たちが、
はい、
日系人が始めたらしいんですよ、
はいはい、
だけど政府からお金を借りてるから、はい、まあ、みんな日本人だけのものにはできないいうか、あ、なんか
だからこれだから他の方がいらっしゃるわけね、
いろいろの人種、
はい、これちょっとじゃあここで書いてもらってよろしいでしょうかね。ここにじゃあちょっとこれでターンアラウンドしてもらって、
私はこういうインタビューに出るの初めてなんです。
あ、本当なんですか？
今までは。
ちょっとここに足のけてもらって大丈夫ですか？
これは何を書いたらいいんですか？
これね、こういうこれ今のはインタビュー。
私の目が悪いんですよ。
ああ、そうですか。外で書きましょうか、外で。
いや、書いといて。
で、外で行きましょう。
皆さんもう帰っておしまいになるんです。
お水入れます。お水持ってきます。